一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野ますみです。
こんにちは、信田目ひとみです。
なんかさ、先週さ、
うん、
アリの話とかイベントの話とかしてて、
うん、
すっかり忘れてたけど、
うん、
うちらさ、小籠包食べに行ったよね。
食べ行った。
うわー、
おいしかった。
あの新宿高島屋にあるですね、
うん、
ティンダイフォンっていうお店に、
はいはい、私初めてだったんで。
もうさ、何だと思う、あの小籠包のうまさ。
おいしい。
あのじわって肉汁が。
熱いのをね、食べるのがいいね。
そうなんだよね。なんかさ、蒸したてをさ、せいろごと持ってきてくれるじゃない、
うん、
で私たちね、メニューのほとんどを制覇しました。
したね。
私はずっと小籠包だけを食べてたけど、でものぶちゃんとかは結構いろいろ食べ
てる。いろいろちょこちょこ、
うん、
ちまちまと
ね、ちまきとかをちまちまと、
うん、ちまちまと食べてた。
だってさ、他のものもいっぱい頼んだのに小籠包だけで80個食べたよね。
ね、
すごいね。
マスミはひたすら小籠包のためにお腹を残してたよね。他のも食べないように。
そうなの、そうなの、ペース配分してたの。
そう、これを食べちゃうと小籠包が2個くらい入んないみたいなことずっと言ってて。
そうなんですよ。でもね、本当に美味しかったです。
美味しかった。また行きたい。
また行きたい。
個人的には行ってみようかなと思ったもん、
ね、本当、うん、でも私ね、今度は中華街に行きたい。
中華街行っちゃったから。
だからナバちゃんを置いてたよ。何度も行けると思うなよ、自分ばっかり。今度は私が行くの、ナバちゃんを置いて。
いや、楽しかったよ。写真チェックとかしてるけどね、楽しそうだった、ものすっごく、
よかったね。
歪んでるよ顔。
悔しいぜ。はい、なんかさ、
うん、
このさ、スタジオさ、先週さ、アリが大発生って言ったじゃん、
うん、
今週もさ、ちょっと小発生してるよね、
うん、まだいるね。
まだいるね。なんかさ、ナバちゃんさ、アリクイの生態を見に行ったんでしょ。
そう、アリクイが餌を食べるところを見たら、うん、もうすごいの、ベロがベロがね、
長いんでしょ。
長いの、
すげ
ー。ペットボトルの下に、そこに、まあ、500ミリぐらいのペットボトルの底に餌が入ってて、あ、1リットルぐらいかな、ちょっとデカめのやつで、
うん、
で、そこでこう、その口がちっちゃいじゃない、ペットボトルの口って。
ちっちゃい、
あそこから舌をベロベロベロベロって出して、
うん、
シュルシュルシュルってなんかその下にある。でもさ、
うん、
舌を伸ばして食べてるから、あんまり身的には量は食べれないんだよね。
あー、
で、何回も何回もベロベロベロベロしてる。
それさ、ペットボトルに入れるのかわいそうなんじゃないの。
でもああしないと、きっとアリクイ的には納得いかないんだよ、うん、
納得いくよ。細長いとこに入ってるもの食べないと食べた気がしないんだよね。みたいなこと。不便なやつだな。
でもアリクイってさ、アリを食べ尽くしたらどうなるんだろう。
どうなんだろう。
自分の周りのさ、アリを全部食べちゃったらさ、うん、食べ物ない、
ないのかな。
アリ以外食べないのかな。あ、でも、でも上野動物園のアリクイはよくわからない、うん、なんか茶色っぽいもの食べてたよ。
なんなんだ。でもさ、でもさ、仮にさ、アリだけ食べてるとして、うん、それであんなにでかくなるんだったらすごいよね。
すごいよね。
ね、やっぱ食べ物とさ、体のでかさは関係ない、
関係ないんだね。
そんな全然関係ない、
アリクイの話でした。
はい、それではそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投資たちに直、
ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
収納ボックスや爆乳投資たちが温泉宿で乱れちゃう OVA がついてくるんだよ。第1巻6月22日発売、メディアファクトリー。
ひとひら DVD がついに発売決定。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし。初回特典は演劇研究会フォト4枚と豪華 DVD ボックス付き。ひとひら DVD 6月22日発売。メディアファクトリー。
フジアン DVD ボックスが発売ですね。
しかも完全限定生産。これは会長が与えた試合、今から並ぶのじゃ。
いや、普通に予約ですって。
現地券 OVA 第3巻付き、
くじ引きアンバランスボックス3、4月25日発売。メディア
ファクトリー。あんたなんか打点師が怖いだけじゃないの。
なんだと。全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。
俺は貴様を許さねえ。メディア
ファラリー。
それでは番組に届いたメールを紹介、いろいろとお話をしていきましょう。
はい。その前にちょっとご指摘が来たのでね、はいはい、読んでこうかなと思います。
何でしょう。
関東、お住まい、関東のお住まいの、ジョチョさんからいただきました。
はい。
ナバタメさんがカウンの武器が18キロと言っていたのですが、カウンが使っている武器は82斤で、1斤が600グラムなので 49.2 キロだと思うのですが、自分も三国志とナバタメさんが好きなので質問してみました。間違っていたら本当にすみませんと。
へ
ぇー。まあ私は詳しくは実はね、武器の重さは知らなかったので。
台本に書いてあった
んですね。なんですけど、まあ、まあどうなんだろうね。でも確かに18キロ。でも18キロでも十分重いよね。
そうだね。
それがさ、49キロって50キロ近くあるわけでしょ。
うん。
振り回せないよね。
振り回せないね。小学生2人分だよね。
そうなの？
じゃない？
小学生もいろいろ大きさまちまちじゃないの。
じゃあ、太った小学生1人分？
そうだね。だったら別に小学生に例えなくていいよね。
いいじゃん。
50キロの人1人分って言えばいいじゃん。
お米何秒分？
わかんない。
わかんないけど、とにかく、まあ、重かったと。
そうそうそう。
ね、まあ、でも、なんていうの、こういうのは、すいませんでしたね。
ね、ごめんなさいね、いろいろ。はい、まあ、こういうふうなご指摘も、いろいろお受けしておりますので。
そうですね。
はい、語りたい方は、ぜひぜひ送ってください。はい、よろしくお願いいたします。
はい。ということでね、うん、じゃあ、メールをどんどん紹介していきましょうかね。は、うん、い。ですね、あ、じゃあ、これを読んでもいいかな。
どうぞ。
ですね、東京都の坂坂まきりさん。
うん。
最近の横浜中華街では、肉まんの大小二極化が流行のようです。お二人は小さい肉まんと大きい肉まん、どっちが好きですか？だって。
ああ。
そうだった？
そうだった。あのね、うん、チャンピオンの店っていうのがあんの。中華街には、ね、うんうん。そうそうそう。チャンピオンの店の、肉まんは、うん、本当にね、二口とか食べれるぐらい。
へー、ちっちゃいんだ。
半分ぐらいで食べれる。
それ、生ちゃんの二口じゃない？誰でも二口？
ね、人によっては三口ぐらい。
あー、でもまあちっちゃいんだ。
ちっちゃいちっちゃい。
はいはいはい。
で、一個90円ぐらいなの。
へー、安いね。
で、大きいやつ、普通のさ、よくね、昔からあるやつはさ、うん、まあ、一個、結構でっかくて400円ぐらいするじゃない？
する！肉団子がだってそのまま入ってたりするもんね。
そうそうそう。だからさ、うん、結構さ、中華街ってご飯食べようと思ってもさ、うん、こう、ね、歩いてると肉まんに釣られて肉まん食べるとご飯食べれなかったりするじゃん？
する、する。私、そういう意味ではね、ちっちゃい肉まんの方が好きかも。
そうそう、だからちっちゃいと、いろいろ堪能はできると思う。う
ん、あ、そうだよね、うん。しかもさ、肉まんだけじゃなくてさ、なんか、フカヒレまんとかさ、あんまんとかさ、いろいろあるじゃん、
うん。
だからさ、ちっちゃいのがちょっとずつ食べれたら確かに嬉しいかも。
うん。
はい。だからちっちゃい方がいいですね。
今の形が見たことあるのはちっちゃい肉まんと、なんかもっと、もう一個ぐらいしかなかったな、そのチャンピオンの店には。
へぇー。チャンピオンはさ、そうやってさ、ちっちゃくしてさ、なんていうの、薄利多売を狙ったからさ、チャンピオンになったんじゃない？
そういうもの、話じゃないよ。チャンピオンっていうのは別に、薄利多売のチャンピオンじゃなくて。
違うかな。でもさ、みんなが大きいの売ってる時に、あいつらバカだなと。大きい肉まんにするから買うやつと買わないやつがいるんだよ、と。俺はちっちゃい肉まんでがっつり儲けてやるぜ、つってチャンピオンになったんじゃないかな。
一応なんか肉まん大会があって美味しかったからじゃないの？
え、そうなの？
単純に。
そっか。
単純に多分そうだと思うわ。
いっぱい売ってるとかそういうことじゃないの、チャンピオンっていうの、
うん。
あ、なるほどね。
うん。はい。わかんない。でもチャンピオンの謎はわかんないけどね。何がチャンピオンなんだろ
う。漠然としたチャンピオンだね。うん、はい。何チャンピオンなのか知ってる人がいたら教えてください。
じゃ次行きます？
はいはい。
もう一個。普通のメール行く？
ああ、いいよ。
じゃあ、ちょっとこの辺読んでみますか。うん、東京都のみかんもちさんからいただきました。
ざっす。
マスミン、ナバちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。さて、ナバちゃんは声優界でも有名な女好きですが、例えば一期当選の中で女の子のおっぱいプルンという映像を見て、お、ちちしてんなとか思うのですか？あと一期当選、ドラゴンディスティニーの中で一番ちちなのは誰だと思いますかと。
はぁ、女好きで有名なんだ、ナバちゃんは。
うん、見たい。
へ
ぇ女の子は好きだけど。
ね、女の子でもいける？結構。
どこへ？
いけるってのはそういうことじゃなくて、女の子とも付き合える？
わ、でもね、うん、ちょっといろいろ考えてみたことはある。
考えてみたことあるんだ。どうだった？
大丈夫かなって思ったんだけど。
え、本当？
え、考えない？
ああ、
思春期とか考えない？
うん、考えないよ。
そう。
思春期に女の子のことなんか考えないよ。
考えるよ。
え、この子と私付き合えるかなみたいな？
なんか思春期にもしかして私は女が好きなんじゃないかって思ったことあったよ。
え、本当？
もあったし、自分がもしかして男なんじゃないかって思ったこともあったし。
男？え、なんでそれ、おっぱいの大きさ的に？
いろいろこう、第二次成長とかあるじゃない？
そうかそうかそうか。
そういうので、はいはい、私、おい、もしかして男なのかなって昔思ったことある。
それでさ、想像してみた結果、女でもいけるってことが判明した？
判明、中ぐらいまでならいけると思うけど。
うん。でもさ、 そっから先もしないとやっぱり。
そうなんだよねって思った時に、うんうん、ああ、やっぱ無理かなーってちょっと思った。
ああ。
どうしていいかわかんないもん。作業的に。
ああ、そっから先そうだよね。わかんないよね。ああ、でもさ、でもさ、でもさ、うん、ブラとかは上手に外せるんじゃない？
あ、片手とかでね。
そう。自分もできるからさ。
そうだよね。
ちょいみたいな。あ、天使のブラつけてんだ、みたいな。私軍勢、みたいな。話ができるよね。まず、女同士だと。
でもさ、それで盛り上がるかな、気持ち的に。
盛り上がんないか。
ブラじゃ
ない。そっか、ここゴムのとこが緩くてさ、みたいな。盛り上がんないね。てか、ムードがないね。
ないね。
そっか。でもさ、女同士で、うん、なんかこう、裸になったりとかすると、うん、こうエッチな雰囲気になる前にさ、お互いの体を観察しちゃうよね。
しちゃうね。ね。だって銭湯とか行ってもさ、超見ちゃうもん。
見ちゃう。見ちゃう。
でいい体してんなとか思うことあるもん。
あるある。なんかね、打ちのめされる時とホッとする時がある。
ああ、あのね、うん、小学生とかも最近スタイルいいじゃない？
いいね。
ああいうの見た時にちょっと、ああ、現代人ってって思う。
ああ、そうだね。あとなんか体を見てこの人何歳ぐらいかなーと。ああ。私と同じぐらいだとしたらここは、はあ、よかった。なんかこう、こうなんかあるよね。女の戦い的なところね。
うん。
はい。わかります、それは。
そうそうそう。だからね、まあ、意気投合のそのキャラクターの中
うん。
だと、みんな父がさ、でかすぎてさ、うん、ちょっと硬そうなんだよね。
ああ、胸が。はいはいはいはい。うん、まあ、ナブちゃんは柔らかいのが好きなんだ。
柔らかいのいいね。
私柔らかいよ。
別に。なんかね、びっくりするほどマスミンの胸にはそんな興味がない
よ。なんでだよ。でも私昔言われたことがある。なんかね、その、女の子にちょっと興味がある女の子いるじゃん。うんうん、そういう女性からモテる女の子っていうのがやっぱいるんだって。
いるんだ。
うん、例えばさ、この業界で言えば野戸まみこちゃんとかモテるじゃん。女の子に。
私大好きよ。
ほらね、
うん、
で、そういう子に聞いたら私はね、全然モテないんだって。なんかね、ないらしい、そういうアピールが。ない？
ああ、でもなんかそういう人って、そういう女性が好きな方って、わかるんだってね、うん。こう空気で。あ、この人もきっと、そういう感覚の人だっていうのが。
あ、ほんと？
うん。
のとちゃんも？
の、まみこは違うよ。ああ。まみこは私のことを好きだって言ってくれるけど。
ああ。でもその、その話をしてる時ののとちゃん、完全にお世辞モードだよね。
ん？なんだと？
なまちゃんのこと、うん、好きだよ、みたいな。
いやーもう超愛を語るよ、私は。
ああ、そう。でもまあ、じゃあ、しても中までと。
うん、多分。わかんない。
いつかさ、誰かとさ、うん、そういうことしたら教えて。オンエアに載せないから。
そうだね。オンエアに載せられないよね。
はい。
ああ。
そっか、深いね。
深いね。
もう一枚ぐらいこれいけますかね。
お、行く？
うん。うん。なんかね、あざなに
関する、ね、ああ、そういえば来てたね。
そう、メールが来てるんですよ。
私の方結構なんか、こう、いろいろ教えてくれたのが来てるから。
あ、教えてください、じゃ
あ。はい。佐藤大輝さん、大輝さんからかな、うん、いただきました。
ありがとうございます。
毎度楽しく拝聴しております。あざなをパーソナリティにつけるコーナーへの投稿ですが、あざなについてパーソナリティの二人があまりお詳しくないとのことで、ちょっとした知識を教えます。
うん、はい。
中国人は歴史的に、生と、名と、あざなの3要素を持っており、
うん、
目上の人に名で呼ぶのは大変失礼なこととされ、そのため普段使う呼び名としてあざなが必要となったのです、
うんうん。
当アニメの主人公ならば、あ、だからね、名前とあざなを一緒に呼ぶのは、まあ、本来ならおかしいと。
へー、日本で言うとどんな感じなのかな？ナバタメナバちゃんみたいなこと？
あ
ー。そうだよね。
そういうことなのかな？
なんかしつこいね。
そういうことなのかね。うん、だから、まあ、孫作だったら、孫作、もしくは孫博夫と、どちらか一方で呼ぶのが正しいそうだ。
あー、そうなんだ。うん、
で、そ、まあ、それを踏まえて、浅野さんへのあざなですが、浅野さんは、アイスファイブ？
アイス。
アイス。ごは言わない
ね。言わないよ。
アイスのグリーン担当ということですので、はい、グリーンイコール緑からの連想で美しい鳥の緑もしくはグリーンの宝石から翡翠なんていかがですかと。綺麗なこと言ってくれてんじゃん。
ありがとうございます。
ナバタメさんへのあざなですが、女性好きで大変有名な方ですから。
ああ、ここでも言われてる。そうなんだ。
もしくは英語に変換してリリーなんてどうでしょうかと。
ああ、リリーっていいね、なんか。
なんかいいね、リリー。
うん、リリー。
でもさ、
その由来はって聞かれた時に、いや、女が好きだからって言わなきゃいけなくなるよ。
ちょっとかな、まあ別にいいけどさ。
ああ。私はリリーって呼ぼうか、これから。
いや、いい。なんかちょっとさ、恥ずかしいね。見た目全然リリーじゃないのにさ、ね、リリーって言われるの。
三谷ゆりえさんみたいだよね。リーって言われてたよね。
そうだね。
すごい昭和な話題しちゃった。
昭和だよ。
はい。 そうか。あ、でもまあ、うん、じゃああざなはそういうものだということが分かったんですけど、うん、私たちじゃあさ、あざなをつけるコーナー、うちらのあざなを決めないといつまでもみんながね考え続けてくれちゃうから決めよう。はい、じゃあ私が翡翠でナブちゃんリリー決定。
いいよ。
うわーい。
テンション低い。
はい、ということでですね、この番組では皆さんからのメールを募集しております。
一期当選ドラゴンディスティニーの公式ホームページにあります投稿フォームから送ってください。
はい、皆さんからのメールをお待ちしてます。
それではここで一曲お聴きください。
4月25日にリリースする一期当選ドラゴンディスティニーのオープニングテーマ曲です。狩行舞さんでハート&ソウル。言われるのが大嫌い。だったら白夫にわからないように褒め殺し、こっそりバカって言っちゃいましょう。ということでね、うん、じゃあリリーから読んでくれる？
わかった、翡翠。なんかやりづらいね。
やりづらいね。
熊本市からいただきました自家栽培ゼリーさんからです。いやー、君はいつでも明るいね。
あー、なんです。私の顔見て言うの。
ん？
でもさ、リリーもいつでも明るいよね、
うん。まあ、なんだろう、笑顔大事だと思うから。
っていうか、いつもさ、薄ら笑い浮かべてるよね。
笑顔っていうか。私、ニヤニヤするんだよね。
そうだよね。でもいいんじゃない？顔がマストで笑ってるのってなんかカピバラみたいで。
なんでカピバラに例えるんだよ。
カピバラってさ、なんとなく顔がさ、ちょっとだけ笑ってるじゃん。
いつも？
いつも。いつも、マストで顔がちょっとだけ笑ってるじゃん。
ああ、この間ね、うん、なんか私寝言言ってたらしくって。
いつ？
なんか、いつ、寝てる時。
あ、寝てる時。
なんかね、友達つか、友達が泊まりに来たのよ。
おうおう、
その時に、私が夜中に叫んだんだって。うん、
へ
ぇ。あ、うんって言ったんだって。
ナバちゃんらしい。いつもそんな感じだもんだって。
へぇ、うん、うんってすごい大きい声で言ってたよって言われ
て。へぇ、かわいい。カピバラみたい。
で、それでびっくりして、
うん、
友達は起きたらしいのさ。
びっくりするね。
何と思って、
うん。
で、顔見たらすごい笑顔だったんだって。
かわいい。
幸せそうだなって思ったっていう話をしてた。
いいエピソードじゃない。リリー。
うん、ないの、そういうこと。
私、普段あんまりヘラヘラしないからね。
ああ。
そうでもない？
言われてみればちょっとしっかりしてる風だもんね。
あ、ほ
んと？
うん、ありがとう。てか私ね、笑いの沸点がめちゃくちゃ高いの。
ああ、なるほどね。
なんかさ、笑いの沸点が低い人ってさ、ちょっとしたことでも笑えて楽しそうじゃん。
うん。
でも私さ、親父ギャグとかでさ、薬ともしないんだよね。なんか残念なことに。
別に、そうじゃない。
え、でもさ、笑ってあげるっていうかさ、本当におかしそうに笑う人もいて、そうするとさ、言った親父も嬉しそうじゃん。
そういう優しさがないの？
優しさっていうか、おかしくないんだもん。それで、一瞬遅れてから、あ、今笑った方が良かったのかなと思って。
って笑っちゃうの。
バカにしてるだろみたいな感じになっちゃうの。
でもたまに空気で、
うん、
あ、なんだろう。なんかみんながすごい笑ってるのに笑えない時とかもある、逆に。
あ、そうそうそうそう。何がおかしいのみたいな。
言う。 あるよね、全然おかしい状況じゃないよねみたいな時。
うん。そういう時ってさ、どうしたらいいのかなってなるじゃん。
なる。
それがね、結構ちょいちょいあるんだよね。
でもそれを逆に、そうなった時の、日本だって。そうなった時の自分の対応をどうしようって思う。うん、この空気に乗ってない感を、もろに出しちゃ悪いよなって思う。うん、
ああ、そうだね、そうだね。私そういう時はね、ちょっとだけニヤッとするかな。
私はちょっと気配を消す。
みたいな。
あ、気配を消すんだ。
でも笑わないんだ、やっぱり。
なんとなく。
ああ、
っていう。
はい。そういうことありますね。
ありますね。
じゃあ、どんどん紹介していきましょうかね。うん、ですね。あ、こちら。高知県のお名前、月さんです。人間以外にも友達いそうだよね。
なばちゃんいそう。残念ながら私は人間しか、でもたまにさ、妖精と友達な人いるじゃない？
いるね！この番組でもなんか言ったことあるよね。妖精と友達な人いるよねって。
言ってた。
ね！あれはでもなんだろう、いるってさ、思い続けてるうちに見えちゃうのかな、それとも本当にいるのかな、妖精って。
いるのかもよ。
なんかさ、強固な姿勢でいるって言われるとさ、いるのかもなって気持ちになってくるよね。
なるなる。
なんかさ、ちっちゃい幽霊なんじゃないとか思わない？
思う。なんかさ、なんだろう、なんか純真じゃないと見えないのかなとかさ、なんか、それこそそういう風に思ってきちゃう。
そうだね。
私汚れてんのかなとか。
あ、でもさね、ナマちゃんの中で妖精ってさ、どんな生き物？
妖精って？
うん。
もうね、そういうさ、想像すらできないんだよね。
あ、妖精が何か
すら姿形がわからない。
そんな、のぼちゃんから見たら姿形が想像もつかないものを見えたって言われると怖いよね。
でもどういうもんなんだろう、みんなが見てる妖精って、
うん、
なんかね、よく言うのはティンカーベルみたいなさ。
あ、なんか背中にさ、
羽が
4枚羽みたいなのが生えてて、そうそうそう、バーンって飛んでるやつね。
ハエかもしれないじゃん。人面映え
かもしれないよ ね。
そうだ ね。そう考える。あとさ、ほら、高鬼っていうかさ、なんかちっちゃい鬼みたいなのをさ、妖精って言ってるかもしれないじゃん。昔話によく出てくるじゃん、ちっちゃい鬼。
そうだね。
高鬼、
うん、
うん。とかさ、あとほら、ちっちゃいおじいさん、
うん。
なんかね、ヒゲとか生えててさ。
もう、お化けの雪じゃない
でもなんかさ、三角帽子とか被っててさ、なんかとんがり靴とか生えててさ、ヒゲとか生えててさ、うん、白いヒゲとか、うん、っていうおじいさんもいるじゃん。ちっちゃい。いるじゃんっていうか、いるらしいじゃん
みんな何見てんだろうね。
ねえ、
ちょ絵に描いてほしいね。
ほんとだね。でもさ、絵ね、そんなに見えるってんだったら絵に描いてって言った瞬間にさ、雰囲気悪くなる、ね。
そういう人たちを集めて、
うん、
え、みんなにそれぞれ絵を描いてもらってる。私はこういうものが見えます、みたいな。
ああ検証するみたいな。全員一緒だったら、あ、見えてんだなと思う、う
ん。みんな、ああ、みんな一緒なんだって思うけどさ。
全員違ったらさ。この中に嘘つきがいるってなるよね。検証したいな。
したいよね。
したら空気悪くなるんだろうな。はい。ということでね。
うん、
はい。
じゃあ、私、行こうか。
はいはい。
千葉県柏市からいただきました、クリスティーナ・アキレタさんからです。納豆混ぜるの得意そうだよね。
どういう意味それ。
わかんない。
これわかんなくて。
納豆混ぜるの得意そう。あー、あ、でもね、私納豆混ぜるの好き。
あー、バカって
バカっていうか、納豆って混ぜれば混ぜるほど納豆キナーゼが発生するって知ってる？
そうなの？
そうだよ。
でも昔さ、なんかのさ、漫画とかでさ、うん、お料理にうずくする漫画でさ、30回以上混ぜると、うん、なんかどうたら、納豆のネバネバがなくなるみたいなのを、私、昔読んだよ。
嘘！
ありましたよね、漫画で。
ネバネバなくなるの？増えるんじゃなくて？
なんか、そういう、なんか、わかんない。私の間違いかな、漫画の読み方を間違ったかな。
そのままさ、高速回転しすぎてなんか、とかそういうことやん。なんか、ミラクル
な超人的な。
そうそうそうそう。
混ぜすぎてなんか、ネバネバが全て宇宙に飛んでいってしまったみたいな。なんかそういうこと
だったのかな。
わかんないけど。
はぁ、う
ん。え、なんかでもね、納豆って混ぜると栄養が増えるから、納豆混ぜ棒ってあるの知ってる？
あ、知ってる。100円ショップ。納豆混ぜ鉢とかもあるもんね。
あ、そうそうそうそうそう、うん。混ぜるといいんだよ。
そうなんだ。混ぜれば混ぜるほど、
うん、そう。
じゃあ何回も混ぜてんの？
すっごい混ぜる。親の仇みたいに混ぜる。
なんか恨むことは。
うわーって混ぜる。そうじゃないと美味しくないから。
納豆混ぜ干し、持ってんの？
あのね、持ってるっていうか、もらったファンの人に。
へぇー。
使った。
やっぱ違う？
すっげー粘る。
へ
ぇー、うん。結構ね、やっぱね、納豆混ぜ棒として単独で売ってるだけあって、ちゃんと存在意義がある。
あるんだ。
うん。
なんかさ、日本もそういうグッズ増えたよね。 なんかさ、うん、私の感覚だと、そういう例えばさ、バナナかけとかってあるじゃない外国に。
ある。
あんなの日本には絶対必要ないって私は思ってたの。
うん。
だけど外国だとそういうものが普通に売ってるわけじゃない。売ってるね、そのためだけのものって。
あるね。だってそれ言ったらさ、バナナ入れって知ってる？
何それ？
バナナ一本だけが入るバナナケースがある。それはね、なんかね、何百本ものバナナを検証して、すべてのバナナが、バナナって曲がり方が独特じゃん。すべてのバナナが収まるように、ものすごい科学的な科学の水を集めて、バナナ入れって作った。
もっと他のとこに使えばいいじゃんね、そんな水。
ほんとだよ。でも売ってんだよ、東京ハンズとかに。バナナ入れ。
そう、うん。だからさ、なんか日本もいよいよそういうさ、
なんかね、
ね、それしか使えないものみたいのがさ、うん、みんな買うようになったんだなって。
そうだよね、うん。そう考えるとね、だからそのバナナかけもさ、うん、バナナかけてない時は例えば靴下干せますそういうのがあればいいけど。
日本人ってもどっちかとそうじゃん。なんか何か一個だけじゃなくて、うん、いろんなことに使える万能なことを求めるじゃん。どっちかっていうと。
求める求める。そうなんだよね、
うん。
あとほら、なんだっけ、リンゴの皮むき器とか、
うんうん。
いいよっていう。リンゴの皮しか剥けねえじゃん。まあ、せいぜい梨とかしか剥けねえじゃんっていう。ねえ。はい。そんな世界になってきましたね。
ねえ。納豆も混ぜるだけの棒が出ちゃうわけですよ。
出ちゃうわけですよ。世も末ですよ。
別にいいじゃん。末ではないよ。
はい。ということでですね、うん、このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしております。一気当選ドラゴンデスニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってください。
皆さんからの投稿お待ちしております。
一期当選 DDR ドラゴンディスニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
三国志を教えてあげる。
適当にタイトルコールをするな。いい加減になれろ、セクシーに。
なれないね。キャラとかだったらまだあれなんだけどさ。
そうだね。
ナブちゃんだから ね。
あ、じゃあリリーだからね。
あ、リリー。リリー的にやればよかったもん。
リリー的にやれば
よかった。女好きな感じで。
そうそうそう。
三国志を教えてあげる。このコーナーは駅当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介しておきます。
はい。
置きますか。
置きます。
今回紹介するのはこれ。水鏡先生は意外に若い。はい。一期当選ドラゴンディスニーの第1話に登場する水鏡先生こと柴木徳宗さん、うんうん。さんさんって別に知らないけど。
はい。
生徒学園の後見人役という感じで出てきているあの人物についてお話をしようと思います。
はい。あのおじいちゃんだよね。
そうそうそう。
よくよくした。
そう。
はい。
まあ、水鏡先生とは何者かなんですけれども、うんうんうん、人物鑑定で知られた方だそうです。
人物鑑定。
うん。
人を見る目があった
と。そう、なんか人相とか見んのかな？確か。
へー。
だったんですけれども、すごい争い事を嫌って、うん、人に何か聞かれても、いいでしょう、いいでしょう、良いでしょう、良いでしょう、うん、とか、まあ、あとはね、私の持ってきた本だと、うん、結構ですなって書いてあるんだけど。
あ、何言われても結構ですなって。
結構なお手前でみたいな、こういうことがね。いつもそう言っちゃうみたいな。はい。で、多かったから、うん、なんかそのことで、なんかね、私の持ってるやつは、お前の言うことは、結構だなって、いつもそういうふうに結構だなってばっか言ってるから、うん、結構の原文は、け、まあ、かっていう字、人弁の土二つのか、
うんうん、
なんだって。で、口語では、うん、まあ、好きっていう字だから、うん、それで彼はまた、まあ、なんだろうこれ、高校先生なのかな、
うん、
と呼ばれてたって私の本には書いてある。
へぇ、高校先生。
うん。
へ
ぇ、結構言ってるって。
ああ、おじいちゃんね。
うん。
だからなんか平和主義だったのかね。
みたいだよ。
はいはい。
だからなんかね、まあ、劉表っていう人物もいたんだけど、
うん、
劉表ってもともと職を、まあ、まとめてた人なんだけどね。
偉い人？
偉い人。職の、はい、まあ、その頃の一番上だった人。
うんうん、
職はいずれ、まあ、劉備のものになるんだけど、
そうなんだ。
その前は劉表だったわけ。うん、で、劉表が、その、なんだろう、柴木先生と会ったんだけど、
はい、
その時に、柴木先生は、李表に対しては、何も意見を言わなかった。
うん。
で、あの人は、なんだ、そんな有名じゃないよって李表は言ってたんだけど、
うん、
劉備と会った時は、柴木先生は、こう、語るんだよ、うん。
いろんなこと
を。いろんな、まあ、すごい語る人間ではないんだけど、
うん、
こう、天下を治めようと思うんだったら、うん、まあ、伏流と、ホース、じゃあ、ホースか。伏流、ホース。
ナボちゃんの中でまだまとまってないの、そこ。
伏流とホースを、こう、二人をね、二人の軍師を、
うん、
こう自分の元に置けば、
うん、
天下が取れますよ、みたいな。
へー。
まあ、その二人は、 まあ、一人は諸葛亮孔明で、うん、一人は宝徳なんだけど、あ、違う、宝刀なんだけど。
宝刀？
うん。
はい。
何知ってんの？
知らない。
宝刀。
知らないんだけど、え、劉備は？
ん？
あ、劉備はいるのか。
劉備の下に、だから、要は二人をつけたら、うん、天下がまとまるよって、天下が取れるよっていう。
張飛は？
張飛は、だから、軍師じゃないから。
え、軍師じゃないの？
張飛なんかめちゃめちゃ軍師じゃないじゃん。
え、嘘？
酒飲んで暴れちゃうのに。
え、あの人何？
わ、普通の、まあ、
なんただの仲良し？
まあ、仲良しっていうか、義兄弟というか。
あ、義兄弟だけど、別にでも天下取るのには役に立たないってこと？
まあ、軍師っていうのは、まあ、策略を考える人たちだから、
うん、
そういうことではないよね、張飛は。
ああ、体使う専門みたいな。
そうだね、どっちかっつって。軍師は頭使う専門みたいな。
へえ、あ、そうなんだ、
うん、かわいそうに、張飛。
だから、清教先生はその二人の、まあ、先生だったわけですよ。そういう感じの立ち位置。
はいはいはいはい。
だったわけですよ。まあまあ、今回は、意外に若い。意外に若いということなんですが、
うん、
まあね、水巨先生はね、
うん、
もう一応こういろいろな文献を見てみると、うん、30代半ばだったんじゃないかと。実際は。
ああ、そう。結構小僧っていうかさ、
うん、
それぐらいの人だけどみんなに助言しまくってたんだ。
そうそうそう。
はあ。
だって孔明もかなり若かったからね。
いくつぐらい孔明。
孔明いくつぐらいだったかな ?20 代のね、
うん、
だから全然劉備よりも、下なんだよ、う
ん。あ、そうなんだ。
は。だけど、劉備はすごく孔明を信頼してたしっていう。
へー、あ、でも、一騎当選の中でもさ、なんかちびっ子として登場するよね。
ああ、まあね。
孔明ね、うんうん。幼い女の子としてね。うん、そうなんだ。みんな結構若いんだ。
そうだね。
へ
ー。あんま長生きやっぱできなかったんじゃないの昔の人たちは。
ああ、カルシウムとかも足りないし。
うん。そんな。
そういうことじゃないかな。あと、ま、戦ってるしね、常にね。
うんうんうん、
はい。なるほど。
だと思いますよ。だから、まあ、皆さんはですね、駅道線、水巨先生が登場した時は、
うん、
本当の水巨先生は意外と若いんだよな、っていうことを、ぼんやりと思いながら。
ぼんやり。
はい。思っていただければと思います。
なるほどね。
ということで、なんかここにですね、たまに外見と年齢のギャップが激しい人がいらっしゃいますが、お二人の周りの方はいかがですかと。
いや、私たちの周りなんてそんな人ばっかりだよね。う
ん、みんな年齢不詳だよ。
そう。声優ってさ、本当に不思議なんだけどさ、年取らないんだよね。うん、
取らない。
なんでだろう、あれは。
だから本当同窓会とか行った時のね、
うん、
みんなの変わりっぷりにびっくりするわけですよ。
わかる、でも。私たちもさ、なんか別にさ、年相応のつもりでいるじゃん、声優界では、
うんうんうん。
でもさ、普通の友達と会うとさ、本当になんか小娘だよね、ただの。
うん。
うん。なんか社会性ないっていうか、地に足ついてないっていうかさ。そ
う
そうそ
う。うん。え、あれって思うよね。
思う。だって、私ももう大人じゃん結構、うん。私ぐらいの年齢でさ、前髪がオンザな人いないもんね。大体みんなさ、二つに分けたりするじゃん、
うんうん、
でさ、タイトスカートとか履いてさ、なんか網タイツとか履いて歩いたりするじゃん、
うん、
ハイヒールとかって、
うんうん。
もう全然だもん。
あ、そう？
ジーパンとかだよ、だって。
逆に私の周りはみんな結婚しちゃって、
うん、
主婦だよ。
あ、そう。
もろ主婦な感じだよ。
はあ、でもわかる。うん。なんかさ、話題とかがさ、ね、国債買ったとかじゃない？
し、そんな話題したことないよ。
本当、うん、私友達と久しぶりに会ったら国債買ったって聞かれたよ。
なんか。
え、何それってなっちゃった。
みんな友達変だね。
うっさー。でもとにかく、私たちはいつまでも夢の世界に生きてんだよね。
何どういうまとめしようとしてるのそれ。
声優は
確かにね。
うん。うちらなんてだってまだ。
やっぱやりたいことやってるからさ。
うん、
やっぱ、なんだろう、精神的に若いんだよね。
ああ、そうかもしれない、ね。
年取らないと思うよ、
うん。
うん。
そうだと思う。あとファッションとかも別にさ、なんか TPO とかもそんなに考えなくていいっていうかさ、
そう
だね、着たいもの着てられるじゃない、
うん、
だからなんかいつまでも若くいられるのかな。
かもしれないね。
はい。
はい。ということで、今回はですね、水教先生についてお話ししました。
それではここで一曲お聴きください。
一騎当選ドラゴンデスティニーのエンディングテーマ曲です。いおりさんでガラスの花。
んでガラスの花でした。
おーい玄徳、一騎当選 DD の DVD が発売やで。
初回版には塩崎先生の収納ボックスや爆乳投資たちが温泉宿で乱れちゃう OVA がついてくるで。第1巻6月22日発売、メディアファクトリー。
あんたなんか伊達氏が怖いだけじゃないの。
なんだと。
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。
唱えよ創世合体メディアファラリ
ー。大嫌いなんてヒロイン全員ツンデレ、強気な女の子たちが繰り広げるたじたじドキドキの学園ラブコメディ。パロディ CM あれこれやリバーシブルのツンデレジャケットなどがついて、ビューキススクールスイート DVD 好評発売中。
メディアファラリー。元シスターが見たいときはどうしたらいいの。アンチョコで調べてみよった。元シスターが見たいとき、ちょこっとシスターが見たいとき、あった。 DVD シリーズが好評発売中です。だって一緒に見ようね、お兄ちゃん。メディアファクトリー。
はい、ということでお別れの時間になりました。
うん
うん、なんか結構さ、気づいたら喋ってるんだよね
私たち。
うん、
あ、ほんと。
気づいたら結構喋ってるよ。
あ、そう、私全然ストップウォッチとか回してないから未だに気づいてない
わ。私はね、実は途中で回し出したんだけど途中で回した時点でもう結構いってんだよね。
あ、そう来週ですね、なんとかりゆきまえさんがゲストで来ます。
おお、
私がインフルエンザだったために会えなかった。
私は会いました。
あー、いいな
ー。あの、オープニングかっこいいね。オープニング歌ってくださっている。
うん、そうだよね、私ね、うん、聞きたいこといっぱいあるんだよね。
本当。じゃあもう来週いろいろ聞こうよ。
聞く。
もうすべてのコーナー吹っ飛ばしてもう聞きまくろうよ
質問しまくるはい、ということなのでですね、うん、ぜひ皆さんお楽しみに来週も聞いてくださいね。この番組へのご意見ご感想、バカって言うなのコーナーへの投稿をお待ちしております。一騎当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。それではそろそろ終わりましょう。一騎当選を愛する投資たちに直、次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。